火で精錬される神。話、城間正達。
今日は火で精錬なさる神ということで、話したいと思います。皆さん、試練を喜んで受けるんでしょうか。それとも試練から、逃れるように逃げていくんでしょうかね。そして試練とは何のためにあるんでしょうか。それを考えてみたいと思います。ミニストリーオブヒーリングの454ページの方に、試練や困難は神がお選びになった鍛錬の手段であって、神が定められた成功の条件である。人の心の中をご覧になる神は、人間が自分自身を知る以上に神の性質を知って、人間の性質を知っておられる。正しく指導すれば、神の働きを進展さすのに用いることができる能力や感受性を持っている人々がいることを知っておられ、摂理によってこうした人をいろいろ異なる地位や各種の境遇に導かれるのであるが、それはその人自身知らなかった自己の欠陥を発見するためである。神はこうした欠陥を改める機会を与え、神の働きに適するものとなる機会が与えられる。そして清められるために、しばしば火のような試練が彼らを襲うことを許されるのである。この鍛錬とはありますけども、鍛錬というのは品性を練り清めることであるってありますね。そしてペテロ第一4章の12節に、愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくとありますね。この驚き怪しむことなくというのは、無縁なとか自分には関係がないと思っている人たちに突然試練がやってくるって、ね、敬虔な生き方を選ぶすべてのものは試練は必ずやってくる。試練が実際にやってきたとき、ボロボロに崩されて希望を失うことがないように。このイスラエルの民はですね、カナンの国を目前としていた。そして巨人がいた。城壁が高かった。恋の不信と恐怖心を起こして引き返しました。不平や不満やつぶやき、神の約束に対する恋の不信、試練と困難に心を奪われた。神が試練と苦悩とを許されるときは、私たちの益のため、その清さに預からせるためである。というんですね。そしてもう一つの引用文に、ミニストリーヒーリングの455ページに、私たちが試練に耐えるように召されている事実は、主イエスが私たちの中に発達させようとお望みになっている。たっといものがあることを認められていることを示している。もし私たちの中に神の皆の誉れとなるものが一つもないと分かれば、私たちを立派なものにする時間を費やされないであろう。神は無価値な石を、神の炉の中に投げ入れられることはない。神が精錬なさるのは価値のある功績である。鍛冶屋は金属の性質を知るために鉄や鋼を火の中に投入する。神はご自分がお選びになったものが悩みの炉の中に投げ入れられるのを許し、彼らがどんな性質を持ち、神の働きのために適当かどうかを試されるのであると。私たちは無価値な石なんでしょうか？それとも価値ある功績なんでしょうか？神様はどのようにこれを判断なさるんでしょうか？各時代の希望311ページに、弟子たちのことが書いてあります。彼らの築いた品性、 彼らを通して神が達成された偉大な御業は、素直で従順なすべてのものに神がどういうことをしてくださるかということについての証である。すべてのものとありますね。主はご自分に耐えるすべてのもののために働いていらっしゃるんです。ヘブル 12-5-6 に、私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。そこにもすべての子とありますね。神による鍛錬の究極の目的は、常に我々が神のご品性を反映することである。ヘブル 12-12 は、肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのであると。ですから、天父がこの患難をお許しになるときは、常に神の栄光と私たちの益のためであるということを覚えましょう。観覧の下巻177ページには、神は我々の同意と協力がなければ我々を助けてくださることはできない。私たちが意思を捧げ、喜んでそうするものになりたいと望み委ねるならば、救い主はこれを成し遂げる。自分に頼らないことですね。そして意思を神様に捧げて選ぶという。各時代希望上巻の310ページ、弟子たち、謙遜で教えやすく、キリストがご自分の働きのために教育なさることのできる人たちであった。このパン作りを通して、どのような試練が、私たちに与えられているか、見てみたいと思います。このパンを作る場合は大きなボールがあって、そのボールの中に粉を入れます。これは、いわばるつぼということですね。金属を入れ、熱く熱して溶かす容器、るつぼの中に私たちも投げ入れられる経験しますね。そして水や砂糖、塩、イーストを入れてかき、混ぜると。そしてミキサーを回転させ練り込んでいきます。時には高速回転、また時には低速回転を繰り返します。よく練って30分ぐらいしたらまた寝かします。膨らんできたら手でまたこねる。ちぎったり固めたり丸めたりしてまた寝かす。また膨らんできたら今度は分割器というのがあって、これでパッと、30等分して生地を切るのがある機械があるんですね。それで切るんです。また寝かす。膨らんできたら今度はローラーというので、それを通してまたぺっしゃんこねされる。潰す。そしていろんな形に形成し、パンの形が出来上がるんですね。そしてボイル、この蒸気で熱してパンを早く膨らまします。最後にオーブンに入れ、中に入れてパンの出来上がり、美味しいパンが出来上がります。このパン作りで重要なことは、温度と時間とパンの工程でこのタイミングが必要であります。この三つ。温度というのは火で精錬される品性と神のタイミングが必要であります。私たちの、鍛錬なさる神様はですね。そして短時間で高温で仕上げるのか、長時間で低温で仕上げるのか、試練が、そういう試練が私たちにもやってきます。そして、この神様のこのタイミングが必要であります。 私たちも創造主の形に似せ形作られる品性形成の達人とはイエス・キリストである。この御手のうちにある。私たちは時には試練から逃れようとする、激しく抵抗し反逆するかもしれない、ね、ミキサーの回転がゆっくり回してもらいたい時に早く回される、活動したい時にそっと置かれたりする、休みたい時に起こされる。キリストに不平不満を言いつぶやく火のような試練の必要性を疑うこともある。このような時、私たちは被造物、パンであることを覚えなさい。被造物であって作る人は創造者ではないことを思い出す。主の御用のために、おいしいパンとなるために、私たちは形作られる時、自分でするよりもパン作る人の方が知恵においても技術的に優れている。パン食品の職人の方法に抗議したくなった時には、私たちはどのように言ったらよろしいんでしょうか。各時代の希望、282ページに、もし神の子らが初めから終わりを見通することができ、神の教導者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神の導かれる以外の道を決して選ばないであろうと。もう一つの引用文には、彼らが導かれることを選ばなければ、神は彼らを導きたまわない、というんですね。初めから終わりを、ね、見通しきれない人間は、神様に耐えることしかないと、という言葉を忘れないようにしよう、というんですね。詩編の 37-5 には、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げる。神の約束は神ご自身の見てから、神ご自身の方法で、さらに神ご自身のタイミングでいただくときに初めて最善のものとしていただくことができる。私たちは性急なあまり、神のタイミングの先走りをすると、完全な神のご意志からそれてしまいます。これ、パンとイーストの関係もあります。この焦ってしまって、パンを早くこねったり、できようとして急いでやるときには、イーストは膨らみません。しかし、また寝かす時間が長くてですね、あとパンが膨らみすぎてぺしゃんこになる場合があります。このタイミングが非常に必要であるって、ね。私たちは、詩編の 26-2、主よ、私を試し、私を試み、私の心と思いを練り清めてくださいと言おうではありませんか。すると、イエス様は、イザヤ 48-10、見よ、私はあなたを練った。しかし、銀のようにではなくて、苦しみの炉をもってあなたを試みた。これが私とイエス様、作られる人と作る人の関係であります。パンは、成形の時に、良いパンか悪いパンかが、すでにわかります。オーブンに入れ、火で焼くときには、この良いパンは火が通り、ふっくらと美味しいパンが出来上がります。ですから、オーブンに入れる前に、もう、良いパンか悪いパンかわかるんですね。ということは、この生ける神の印を受けた生徒たちは、七つの災い、火のような試練を通過し、神の栄光を反映するということにも当てはまります。この七つの災いに入れない前に神の印を受けた人たちは、もうこの罪なき完全になった人たちはですね、オーブンに入れても間違いなく美味しいパンが出来上がるということなんですね。そして最後の七つの災害から生き残る方法、ダニエル 12-1、 まだ国が始まってからその時に至るまで、勝ってなかったほどの悩みの時があるでしょう。 神の怒りとして知られる最後の七つの災害は、人類史上かつてなかったほどの悩みの時と言われている。神の激しい怒りがその頂点に達する。神の忍耐の限界が来る。桁外れの試練、迫害がやってくる。この七つの災害は極度に短時間で火の炉の中に投げ込まれる。非常な高温であります。この炉の中に投げ込まれたヘブルの青年たち。ネブカデネザルは怒りに満ち、シャレザク、ミシャク、およびアビデネコに向かって顔色を変え、炉を平常よりも7倍熱くせよと命じた。三人は火の燃える炉の中に投げ込まれた。しかし王様は何かを見たんですね。ダニエル 3-25 には、しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害も起きていない。その第4の者の様子は神の子のようだ。イザヤ書 43-2 には、あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることはない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くすことがない。キリストが苦難のときには、共にいるということを覚えましょう。第六の災いのもと、死の法令が迫害のクライマックスとなる。サタンは顔色を変え、炉を平常よりも7倍熱くせよ。この短期間、炉の火は最高点に達する。しかし神の民は7倍の栄光で出てきた。大総統下巻の418ページ。彼らの顔は神の栄光に照らされて、シナイ山から帰ってきた時のモーセの顔のように輝いている。悪人たちは彼らを見つめることができなかった。詩編の 12-6 には、主の言葉は清き言葉である。地に設けた炉で練り、七度清めた銀のようである。私たちのこの品性も、神の御言葉という土台によって、土台にしたいもんですね、これは。大草堂下巻の391ページに、サタンが神の民をその罪の上に責めるときに、主はサタンが彼らを極限まで試みられることが許される。神に対する彼らの信頼、彼らの信仰と堅実さとかが激しく試みられる。黙示録 14-90 には、他の第三の御使いが彼らについてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた。神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊の前で、火と硫黄とで苦しめられる。この神の激しい怒りの葡萄酒とは何でしょうか。これは七つの災害なんですね。第三天使の使命は、七つの災害を受けることへの警告と、その災害に巻き込まれない方法も述べている。初代文集の414ページ。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。これは黙示録 14-12 と言ってメッセージを終わっている。このメッセージは神のための前にある試みと苦悩の時を彼らに示して、彼らに用心させるものであった。これが七つの災害に用心させるものであった。彼はこの言葉を、繰り返したときに天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は死聖女に向けられる。イエスはそこで箱の前に立って恵みがなご与えられているすべての人々と知らずして神の戒めを破った人々のために最後の忠報をしておられるのである。最後の七つの災害から生き残れる方法は第三天使の使命の中にある。 このメッセージを信じるすべての者の心は天の至聖所に向けられるのであります。大総統議官の393ページ。悩みの時においても神の民は恐怖と苦悩にさえなまれている時、まだ告白していない罪を思い出すならば彼らは圧倒されてしまうことであろう。絶望が彼らの信仰を断ち切り、彼らは神に救いを求める確信が持てなくなることであろう。しかし彼らは自分たちの昔のことを深く感じてはいるが、告白すべき罪を隠してはいない。彼らの罪は前もって裁かれ、消し去られている。彼らは罪を思い出すことができない。大総統議官の397ページには、サタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態である。彼はというのはイエス様ですね。罪がない状態でヤコブの悩みを通過しなければいけないんですね。恩恵機関が閉じる前に調査審判において罪の除去、生ける神の印、後の雨を同時に受け、大いなる叫びをするのです。罪なき神の印を持っている者は火で焼き尽くされることはない。罪あり獣の印を持っている者、悪人たち自身が火で焼き尽くされるのである。各時代の希望上巻の110ページには、神の御霊はその力に服するすべてのもののうちにあって罪を焼き尽くす。しかしもし人が罪に執着するなら、その人は罪と一体となる。その時罪を滅ぼす神の栄光は当然その人も滅ぼしてしまうのである。だから再臨の前に完全になるということはないのであります。再臨の前には罪なき完全で通過しないといけないということになります。各時代の希望上巻の110ページには、その下の方ですね、第6の災いのもと死の法令が迫害のクライマックスとなります。黙示録16-14は第6の災害の時であります。これらは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き彼らを召集したが、それは全能なる大いなる、全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。黙示録16-16には、三つの霊はヘブル語でハルマゲドンというところに王たち全世界を召集した。この三つの霊というのは新霊術、ローマカトリック、廃教プロテスタント、世界の王、その人たちが一つに結集するんですね。じゃあ何のために集まるのか。全世界的死の法令を立法化するためである。大総統下巻の388ページ。第四条の戒めにある安息日を聖とする者に対して法令が発せられ、彼らは最も重い刑罰に相当するものとして非難される。そして人々は一定期間の後には彼らを殺しても良い自由が与えられる。そこに一定期間というのが出てきます。一定期間というのは黙示録18-10、バビロンは災いだ、お前に対する裁きは一瞬にしてきた。この一瞬というのが禁定訳では1時間となっています。大総統議官の365、聖書の言葉や象徴や比喩が用いられてない限り、その明瞭な意味に従って解釈されるべきである。これが聖書の原則であります。そこでバビロンとは象徴なんですね。女とかバビロンとか、そういう時には一瞬とか一時だけという言葉が使われている黙示録17-12は一時間と禁定訳に載っています。したがってこの 1時間というのは、この1日1年で計算した場合、どのようになるかというと、ヘブルの歴では360日が1年。それを割る24時間、1日は24時間ですので、15日となります。ですから、1時間は、15日という。大毒の災害、すなわち、ハルマゲドンの戦いに結集、神の民をこの地上から抹殺しようと、死の法令を立法化する、作成するのが15日間、期間があります。大総統議官の161ページ、国家が物を言う、目視録13の15とは、その立法及び使用権の活動のことである。ですから、この予言のタイムラインが、ダニエル書、黙示録には7つあります。その始めと終わりは、物を言うで始まっていますね。国家の立法及び司法権で始めと終わりがあります。ダニエル書12-7、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去るときに、これらのことは皆成就する。これらのこととは、大総統におけるあらゆる迫害行為の究極を表している。1260日の終わりに、死の法令が作成されることを、作成されます。黙示録15-1。今度は第7の災いに移ります。今までは第6の災いでした。七人の御使いが最後の7つの災害を携えた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。黙示録16-17。第7の者がその鉢を空中に傾けた。すると大きな声が聖女の中から、溝から出てきて、ことはすでになったと言った。大総統議官の414ページには、神がご自分の民を救うために、その力を表されるのは真夜中である。この怒ったような天の真ん中に、一箇所言うに言われる栄光に満ちた澄んだ空間があって、そこから神の御声が多くの水の音のように聞こえてきた。ことはすでになったと告げるのである。これは第7の災いの始めの時であります。1290日、ダニエル12-11は憎むべきもの、ローマ法王教に焦点を当てています。1290日を終わらせるタイムラインとは、ことはすでになったという神の声で、1290日のタイムラインは終わります。大総統議官の415、神秘的な恐るべき声が悪人たちの運命を宣言する。この神の声とは、ことはすでになったという声ですね。天の法廷において、バビロンの失墜と刑の執行を宣言する。ダニエル12-11、1290日のタイムラインを終わらせるのは、これらの判決を言い渡す声である。第七の災いの時、死の法令が実地に移した時、バビロンは倒壊する。第六の災いの時には、この法令を作成して15日間ありました。あとの15日間で、今度は実地に移した時に、バビロンは完全に倒壊するわけですね。大総統議官407ページ。戒めを守る人々を死刑にするという全般的布告は、その時、日を定めているにもかかわらず、敵たちは、ある場合には法令の時期を早めて、定められた時よりも前に彼らの命を取ろうとする。初代文集97ページ。生徒たちを殺す布告。死の法令が発せられた。そのために生徒たちは昼も夜も救い求めた。これがヤコブの悩みの時であった。その時生徒たちは皆心を悩まして叫び求めた。神の御声によって救い出された。 14万4000人は勝利した。彼らの顔は神の栄光に輝いた。神の御声というのはことはすでになったという、第7の災いの始めにことはすでになったということで、悪人たちは滅びるのであります。古代バビロンは壁に字が書かれたその夜のうちに滅びた。同じように霊的バビロンも死の法令を実施するある定まった月、その真夜中に陥落するであろう。天からの声で神の民が救出されるのも真夜中である。最も恐ろしい七つの災害から生き残れるただ一つの手段は、キリスト我らの義という生ける神の印を受け、天使と全宇宙の住民の前で永遠にわたって罪なくして生きることを表すのである。第6の災い、第7の災い、1260日ダニエル12の7と1290日ダニエル12の11のタイムラインの差となっている30日間にクライマックスを迎えるが、その時神は神の民を救出される。神の声によってことはすでになったと、これは再臨直前のことを言っています。ですから私たちは最後の7つの災いを通過するためには、第三天使の使命が言ったように天の至聖所を指さした。そこで何をしておられるのか、それを理解しなければいけないんですね。初代文集の、苦難によって神の栄光を表すということですね。初代文集143ページには、あなた方は将来キリストと共に神の栄光に預かろうと思うならば、この地上でキリストの苦難に預かるものでなければならない。各時代の希望義刊の87ページには、キリストの全生涯は海馬桶の時からこの言葉が語られる時まで神の栄光を表していた。そして来たるべき試練に神及び人としてのキリストの苦難によって実に天父の皆が崇められるのであった。ルカの24-26、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのかとイエスは言った。私はこのためにこの時に至ったのです。父を皆が崇められますようにとイエスは言われました。ヨハネ12-28。各時代の希望中間の50ページ。神に対する愛、神の御栄を表そうとする熱心、堕落した人類に対する愛の上に、イエスはこの世においでになって苦難を受け死なれたのである。これがイエスの一生を支配した力であった。この原則を取り入れるようにとイエスは我々に命じておられる。各時代の希望下巻の85ページ。イエスと共に犠牲の十字架を負うた者は、キリストと共にその栄光に預かる者となる。ご自分の弟子たちがキリストと共に栄光を受けることということが、屈辱と苦痛の中にあって、キリストの喜びであった。彼らはキリストの自己犠牲の身である。弟子たちを見たときに、ギロチン台に立って首をちょん切られたパウロですね。そしてペテロは逆さ十字架にかかられた。ヤコブは剣で殺されたね。バプテスマのヨハネは首を切られた。みんな殉教していきました。自己犠牲という、自己犠牲に愛というです。ヨハネ12-25、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命で、至るであろうって、ね。だから神の栄光を称える。ただ霊的な意味においてばかりでなく、現実においてそのために死ぬ価値のあるものであるって。どのような犠牲を払っても使えるという自己犠牲の愛を私たちは、持ちたいと思います。 このジョン・フスというのが、いました、戦後500年頃の、この宗教改革ジョン・フスですね、家計にかけられて殉教しました。そしてこの遠くから薪を持ってきたこの老婆にですね、フスは向かって、フスに向かってあなたは傷んだとこの老婆は叫びました。するとこのフスはですね、この家計にかけられるあの時にですね、この老婆が持ってきたこの薪を自分の前に置いて、これはその遠くからわざわざ持ってきてご苦労さんと言って感謝の祈りを捧げたと。この老婆の手を取ってですね、そしてこの薪を自分の前に置いた。もし私の死が神の栄光となるものならば、それが早く来るように、そして私に降りかかるすべての災いを、私が忠実に耐える力を主がお与えになるようにと祈ってほしいと友人に手紙を書いた。フスは殉教の時、この火が転じられた時、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと歌い出した。この苦しい時に賛美歌で歌い出すというのは非常にいいことですね。この祝福の山31ページには、あなたが自分の生活に主の品性の本質である自己犠牲の愛の原則を受け入れない限り、あなたは神を知ることはできないと。我々は火のような試練を受けても、イエスを信じ、神に完全により頼もう。我々はもっとキリストを愛することができる。そして主の愛を瞑想し、語ることによって、主を愛する能力を増大することができる。一人でいるときも、歩いているときも、働いているときも、救い主と語る習慣をつけなさい。感謝と賛美を神に捧げなさい。ね、語る習慣ですね。口に出すという。イエス・キリストの現れるとき、賛美と栄光と誉れに変わるであろう。ペテロ第一、1-7。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても、朽ちる他はない金よりも、はるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき、賛美と栄光と誉れに変わるであろう。主が悩みの日に、その刈谷の内に私を潜ませ、その幕屋の奥に私を隠し。これが詩篇27-5ですね。この試練の時に神様は私を隠すと、キリストの義に覆われる経験します。観難から、観難への下巻の280ページ。悪人は肉体を苦しめ、殺すかもしれないが、キリストと共に神のうちに隠されている。命に触れることはできない。悪人は人々を獄屋に監禁することはできても、彼らの心を縛ることはできない。コロサイ 3-3 には、あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。デビュー・エンド・ヘラルの1889年には、キリストと共に神のうちに隠される。彼の無視、罵りの言葉や侮辱の試練に耐えることができるであろう。なぜなら、彼の救い主がこれらのすべての試練を受けておられたからである。彼は困難が彼を襲うときに、苛立ったり落胆にもされなかったからである。真のクリスチャンは皆、良い技の力や功績によってではなく、信仰を通して、着せられたキリストの義によって強くなるのであろう。人々の間を歩まれた時の天の君のように、柔和と謙遜を心に持ち、心が清く、汚れのないものとなるのは素晴らしいことである。祝福の山の88ページには、天父の御臨在がキリストを取り囲んでいたので、無限の愛なる神が世の祝福のためにお許しになること以外には何一つ キリストの身に降りかかってこなかった。これがキリストの慰めの源であった。私たちにおいてもそうである。キリストの御霊に満たされた人は、キリストのうちに宿っている。彼を狙う打撃は、御臨在をもって囲んでくださるキリストにあたる。彼に起こることは皆キリストを経てくるのである。キリストが彼の守り手であるから、彼は自分で悪に手もかく必要はない。主の許しがなければ、何をも彼に触れることはできない。そして許されることは皆、愛ともに働いて、彼を愛する者たちの益となるのである。こんなありがたいことはないですね。苦難はすべてキリストを経てくると。ローマ書8の28。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神の御せつりの中で私たちを悩ましてきたことは、すべて来るべき世界において明らかにされる。理解しにくかったことがその時に説明される。恵みの神秘が私たちの前に表される。私たちの限りある知力では、ただ困難としか見えなかったことや、約束が果たされなかったとしか思えなかったことが、最も完全に美しく調和していることを知るのである。私たちは無限の愛が最も苦しいと思われた経験を命じたのだということを知るようになる。というんですね。試練と迫害を通して神の栄光、御品性、自己犠牲の愛を全宇宙にデモンストレーションするのであります。実物教区の392ページには、憐れみに満ちた最後の光、世界に伝えるべき最後の憐れみの使命は、神の愛の啓示である。火で精錬された金を買いなさいと、黙示録にあります。それは何でしょうか？これは信仰と愛を私たちの天の父からもらいたいものであります。このやがてやってくる7つの災害をですね、私たちは、喜んで、この災害を、受けたいと思います。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。